ご起立ください。賛永546番。朗読文、ヨハネの黙示録第21章、別紙をご覧ください。その時、私は玉座から語りかける大きな声を聞いた。神は自ら人と共にいて、その神となり、彼らの目の涙をことごとく拭い取ってくださる。すると玉座に座っておられる方が、見よ、私は万物を新しくすると言い、また書き記せ、これらの言葉は信頼でき、また真実であると言われた。はじめであり、終わりである。乾いているものには、命の水の泉から値なしに飲ませよう。私がそのものの神になり、そのものは私の子となる。主の祈りを祈ります。別紙の裏を参照ください。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。賛美歌124番、1節と4節を賛美します。 ご着席ください。聖書を朗読いたします。はじめに旧約聖書詩編8編1節から10節まで、旧約聖書840ページ。指揮者によってキリトに合わせて賛歌ダビデの詩。主よ、私たちの主よ、あなたの皆はいかに力強く全地に満ちていることでしょう。天に輝くあなたの意向を称えます。幼子血のみ子の口によって、あなたは歯向かう者に向かって砦を築き、報復する敵を立ち滅ぼされます。あなたの天を、あなたの指の技を私は仰ぎます。月も星もあなたが配置なさったもの、そのあなたが御心に留めてくださるとは、人間は何者なのでしょう。人の子は何者なのでしょう。あなたが顧みてくださるとは。神にわずかに劣るものとして人を作り、なお栄光と意向を冠としていただかせ、御手によって作られたものをすべて治めるようにその足元に置かれました。羊も牛も野の獣も、空の鳥、海の魚、海地を渡る者も。主よ、私たちの主よ、あなたの皆はいかに力強く全地に満ちていることでしょう。続いて新約聖書マルコによる福音書13章24節から27節、新約聖書89ページ。それらの日にはこのような苦難の後、太陽は暗くなり、月は光を放たず、星は空から落ち、天体は揺り動かされる。その時、人の子が大いなる力と栄光を帯びて雲に乗ってくるのを人々は見る。その時、人の子は天使たちを遣わし、地の果てから天の果てまで彼によって選ばれた人たちを四方から呼び集める。祈祷をいたします。在天の父なる神様、本日も主に守られて兄弟姉妹と共に教会に集い、礼拝を捧げることのできます幸いを感謝いたします。今日から始まるこの新たな一週間を主と共に新たな心を持って歩むことができますように導いてください。梅雨も明けて暑い夏がやってまいりました。また全国ではコロナ感染者数が増加してきており、第5波が始まった状況にあります。どうぞこの状況の中にあって私たちの健康をお守りください。今週からはいよいよ東京では緊急事態宣言下でのオリンピックが始まろうとしています。今日本では多くの不安を抱えた状況の中にありますが、どうぞ私たちは主の守りを信じながら、必要以上の不安や混乱の中に流されることなく、常に落ち着き信仰に固く立った日々を歩むことができますように守ってください。またこのコロナ禍の中にあって収入が落ち込み苦しんでいる方々がたくさんおられます。また若い方々の自殺者が増加したり、また多くの経験や交流の場を奪われている多くの学生がおります。どうぞそのような人々をあなたが守ってくださいまして、安心して満足して過ごせる環境が一日も早く戻ってきますように、あなたがお守りください。神様、本日の礼拝を祝してください。説教される中本純牧師を祝し、自由に主の御言葉を語ることができますように、また聴衆の一人一人が神の言葉を受け、それを各自の生きる糧としていくことができますように、この礼拝のひととき主の前にあって心を鎮め、礼と誠をもって主を礼拝するひとときとしてください。また本日礼拝に出席できない方々をも覚えますが、どうぞそれぞれの場において主が私たちと同じように祝福をお与えください。 高齢のため体が自由にならない方、健康を害しておられる方、また悩みや困難の中にある方々を顧み、上よりの力をお与えください。またこの世界中のさまざまな国の中で苦しんでいるさまざまな虐げられている方々をも顧みてください。この世界に神様の正義と平和が成就しますように。今週も主にあって新たな力を与えられ、主と共に日々を過ごしていくことができますように、礼拝の始めにあたり、この小さな祈りを主イエス・キリストの御名を通して御前にお捧げします。アーメン。説教、人の子が来ると題しまして、中本純牧師より説教をいただきます。
イエス・キリストは十字架の死を目前にして与えられたわずかな時間を終末の出来事を語ることに使っておられます。福音書記者のマルコが伝えているキリストの教え、それはいわば終末待望をもって最大の教えとして締めくくられております。イエス様はエルサレム神殿崩壊の予告を耳にしながら、一向に理解を示そうとしない弟子たちを、彼らを前に神の備えたもう大きな裁きの時というものをお語りになっておられます。終わりの時において、人間はイエスのみを救い主、すなわちキリストとして信じる信仰でしか、生きていくことができない。キリストにおいて他は何も残らない現実が迫ってくる。そのことをここで明らかにされておられます。それは私たち一人一人にとって、やがて来る終わりの時のために必要とされる人生の決断でもあります。私たちの人生はあれかこれかではない。ただキリストにおいて生きる一つの道を決断するようにされる道であるのです。今朝ご一緒にお読みしました24節以降で、イエス様は私たちが当たり前としているこの世界の断りというものが、来たるべき世の終わりには音を立てて崩れ去っていく、その様子をお語りになっておられます。太陽、月、星、これら天体の活動は私たち人間がこの地上に命を与えられた時から、そこにすでに据えられている一つの秩序であります。しかし世の終わりにおいて、主なる神が私たち人間の罪を明らかにし裁きを下す時、それら宇宙の断りですら秩序を失ってしまう、そのことをイエス様はお語りになります。先ほどご一緒にお読みしました旧約聖書の詩編8編を開くと、今朝ご一緒にお読みしているマルコ福音書で出てきた月や星といったものが、主なる神様の創造の技によって作られたものであり、そしてそれら世界の創造の先に人間も置かれているということが、この詩編の8編の方で歌われております。詩編8編の4節以降をお読みいたします。あなたの天を、あなたの指の技を私は仰ります。月も星もあなたが配置なさったもの、そのあなたが御心に留めてくださるとは、人間は何者なのでしょう。人の子は何者なのでしょう。あなたが顧みてくださるとは、神にわずかに劣るものとして人を作り、なお栄光と威光を冠としていただかせ、見てによって作られたものをすべて収めるように、その足元に置かれました。羊も牛も野の獣も空の鳥、海の魚、海地を渡る者も、主よ、私たちの主よ、あなたの皆はいかに力強く全地に満ちていることでしょう。 月や星、野の獣や空の鳥、海の魚、それらはすべて神様の指の技によるものです。旧約聖書の元の言葉であるヘブライ語では、神の指の技という言葉は、神の指からなる作品、そのように訳することもできる言葉であります。私たちが見ることのできる天と地の一切の事物を前にしたとき、それら一切をお作りになられた神様が心に留めてくださる人間とは一体何者か。そのことを考えさせられるのです。この世の断りから言えば、人はやがて死すべきもの、そして塵から作られたもの、儚いものであり、悠久の大自然の前では、束の間の命を生きるものに過ぎません。しかし聖書は、人間こそが神の指の作品にして最大のものであることを告げております。神が人間を選び、愛し、特別な地位を与えてくださって、最初の人、アダムをお作りになった出来事。その出来事を振り返るならば、私たち人間は神様との間に人格的な交わりを持つことを許された唯一の存在であることを知らされます。そうした人格的な関係は、私たちが抱く罪というものを前にしたとき、ことごとく破綻してしまうことをも知らされるのです。マルコによる福音書の13章で語られてきた世の終わりの姿というものは、私たち人間の罪を総動員した罪人の最たる姿であります。民は民に、国は国に敵対し、兄弟は兄弟を、父は子を死に追いやり、子は親に反抗して殺す。また、キリストの名のゆえにキリスト者たちは憎まれ迫害を受ける。そして人は神に抗い、神を軽んじる。世界を創造された神様のご意志と人間の罪とは決して折り合いのつくものであったり、あるいは溶け合って一つにされるものではありません。全く相入れないものであるのです。主なる神様はこのような人間の罪というものが最たるところに達したそのただ中で、新しい罪なき世界の創造を起こされるというのです。それはとてつもなく恐ろしいものであるかもしれないと、そう感じさせられるものです。けれども同時に、神様を助けであると信じて、神様によって生きる者にとっては希望となる世界である。そのことをイエス様はお語りになっているのです。14節以降を見てみると、神様が天地を作られた創造の初めから、今までになく今後も決してないほどの苦難が起こるとき、罪ある者たちにとっては、滅びに至る他のない苦しみの時となる、そのことが書かれています。しかし、神様がご自分のものとして選んだ人たちのために、その期間を縮めてくださった。その事実ゆえに、キリストに結ばれて神様のものとされた一人一人は、御国での永遠の命を生きることを約束されていることを知らされるのです。この事実こそが私たちキリスト者にとっての希望であるのです。だからこそイエス様がお語りになる終末の出来事は、神の裁きに対する人々の混乱だけでは終わらないのです。24節に書いてあります。それらの日にはこのような苦難の後、そう書いてあります。これは新約聖書のマタイによる福音書では、その苦難の日々の後、そのように一言にまとめられています。肝心なのは、 私たちの生涯が神の正しき裁きに向き合うことを知らされるとき、では果たして私たちはキリストに向かう人生を歩もうとする決断をなすかどうか、それがすでにそこから問われているということなのです。キリスト者として生きる決断、この決断は洗礼を受けていない人はともかく、すでに洗礼を受けている人にも常に問われている大きな決断であります。私たちが人生の至上目的というものをイエス・キリストに置いて生きるかどうか、その決断は天と地がひっくり返るほどの大きな罪の誘惑、そして災いが襲いかかる中で掴み取る希望であると言えるのです。とてつもない逆境で見えてくる光、すべてを失ったと思うそのただ中で初めて見えてくるイエス・キリストの十字架の光、それは逆説的とも言える私たちの救いの出来事です。例えば紀元4世紀北アフリカで活躍したアウグスティヌスという人物も、とてつもない人間の罪やあるいは咎といったものが渦巻く混乱の最中でイエス・キリストだけを目指す生き方、それを決断しました。今日では西方教会が誇る最大の神学者であり、このアウグスティヌスという人は巨人とまで評されるほどの人物です。しかし彼は20代の頃から奉納の限りを尽くす生き方をし、異教の教えに深く入り込んでいた若者にすぎませんでした。そんな彼がある時、一軸の木のふもとに佇んでいると、隣の庭で遊ぶ子供たちがわらべ歌を歌っているのを耳にします。そのわらべ歌の歌詞にはこのようにあります。取って読め、取って読め。その歌を聞いたアウグスティヌスは何気に自分の部屋に戻り、聖書を取って広げます。すると最初に開いたページが新約聖書ローマの信徒への手紙13章11節であったのです。そこにはこう書かれてありました。さらにあなた方は今がどんな時であるかを知っています。あなた方が眠りから覚めるべき時がすでに来ています。今や私たちが信仰に入った頃よりも救いは近づいているからです。夜は更け、日は近づいた。だから闇の行いを脱ぎ捨てて光の武具を身につけましょう。日中を歩むように品位を持って歩もうではありませんか。酒宴と酩酊、淫乱と好色、争いと妬みを捨て、主イエス・キリストを身にまといなさい。欲望を満足させようとして肉に心を用いてはなりません。この箇所を読み終えたとき、アウグスティヌスの心はすっかり新しくされて、彼はすぐに洗礼を受けたのです。それから約40年にわたり、彼は北アフリカの主教として働き、その傍らで膨大な著書を残しました。特に彼の晩年は凄まじいものでありました。ローマ帝国の領土であった北アフリカがゲルマン民族によって攻め込まれる中で、彼はたとえ地上の国が滅ぼされようとも、神の国がこの教会を通して訪れるから、何ら希望を失うことはない。そのことを訴えて死んでいったのです。終わりの時がいつどのようにやってくるのかは誰も知ることはできません。32節においてもそのことが語られております。これから先に、しばらく先にお読みする箇所です。しかし、その時は必ずやってくるということをイエス・キリストはお語りになるのです。国と民族は争い、天と地はその罪の姿をあらわにするほど大きな苦難が訪れた後、太陽、月、星といった 神様の指からなる作品は秩序を失います。その時に人の子が大いなる力と栄光を帯びて雲に乗ってくるのを人々は見るようにされます。これがイエス・キリストの再臨です。人の子という表現はマルコによる福音書に見られる特徴的な表現です。人の子は必ず多くの苦しみを受け、長老、祭司長、律法学者たちから排斥されて殺され、3日の後に復活することになっている。このように、すでにお読みした8章の31節でも記述されています。そして26節以降においては、人の子が大いなる力と栄光を帯びて雲に乗ってきて、天使たちを遣わして地の果てから天の果てまで、彼によって選ばれた人たちを呼び集める。そのように書いてあります。これら人の子というのは同じイエス・キリストのことを指しております。イエス・キリストが人々から排斥され、十字架の上で殺されたのは、私たちを罪のうちから救い出し、その救いの道からによって、御国の世継ぎとしてくださるためであります。父なる神がこの世の罪に対して示される御怒りは、計り知れないほどの恐れを伴うものであります。しかし、同時に、キリストに結ばれ、キリストに生かされている者が、神の国に招き入れられることに、そこに神の屈辱恩寵を感じ取ることができるのです。終わりの時のキリストの再臨の様子が、キリストご自身の口で語られる時、その舞台は将来のまだ見ぬ時に据えられているのではなくて、今この時を生きる私たちの命にすでに置かれているということを知らされます。私たちは自分自身の惨めな姿、罪から抜け出そうとしながらも肉の思いに駆られてしまう、この今の自分の姿をまざまざと見せつけられる時、何とかしてそこから抜け出そうとして、聖書の御言葉に耳を傾け、聞き従おうとします。その時、神の御言葉に追いすがりながら、耳元で囁かれる様々な価値観や誘惑といった罪の力が襲いかかります。その中で、キリストの言葉が今自分を生かすための生きた言葉として響いてくるためには、キリスト以外の一切を捨て去る信仰を必要とされます。どんなに容量が良くて一見信仰的に見える人であっても、すべてを神様にお返しするとき、そのときがやってくれば、キリストだけに生きていたのかどうか、それはたちまち露見されてしまいます。しかし、それらの信仰的な尺度というものは、信仰者の間であの人は信仰的だった。この人は立派だったと、そう比較するための人間の側の思いのためではなくて、すべての人がキリストによって救われて、キリストに結ばれて永遠の命に生きるようにされるための神様の側の切なる願いから出てくる言葉です。イエス様が、だからあなた方は気をつけなさいと、目を覚ましていなさい、そう繰り返しお語りになるのは、私たちが終わりの時を遠い先の出来事として、あたかも夢見心地で過ごすことがないようにするためです。そうではなくて、すでにこの教会を起点に終わりの時の出来事は始まっているのです。そのことに私たち一人一人が目を覚まし気づきを持っている時、私たちはキリストの言葉によって毎日この命が新しくされていることを実感するのです。終わりの時、終末の出来事はそのようにキリストの御言葉とキリストの霊、すなわち聖霊が注がれる教会の中で起こっている。命の創造を指しています。それらが定められた時、 にキリストの再臨とともに完成されるのです。私たちが毎日の生活を過ごすその姿に、終わりの時に向かう希望はすでに隠されているのです。私の後に従いたい者は自分を捨て、自分の十字架を背負って私に従いなさい。自分の命を救いたいと思う者はそれを失うが、私のため、また福音のために命を失う者はそれを救うのである。イエス様の言葉は、私たちの命を生まれ変わらせる力があります。人の言葉ほど一見力がないように見えて、影響力を持っているものは他にないと思います。それならば、神の御子が語られる言葉はなおさらのことです。新しい人生は、私たちの命が本当にここで贖われることを確信して、自分の罪がこのお方の十字架に担われていることを確信させられた時に見えてくる道であります。そこにためらいはもはや必要ありません。ためらいは聖書の御言葉を聞いて、自分の罪をまざまざと見せつけられる時に常につきまとっているものです。けれども、必ずそこにおいてイエス・キリストが共にいてくださり、私たちに目覚めと発見を与えてくださいます。今自分に語られるイエス・キリストの言葉は、自分に対して、この人格に対して語られておられるキリストの言葉として、心の琴線に響いてくるのです。私たちの救いは、このお方との交わりの中で与えられる救いの確信、その一点に集中しております。一切のためらい、迷いといったものは無用です。けれども、私たちすべてに開かれている新しい命の扉、この扉をくぐる喜ばしき思い、そして今ここに招かれている選びの味わい、それらを私たちがキリストの霊によって味わわせていただくように、切に求め祈る心は必要とされてきます。私たちとすでに天に挙げられている信仰の先達者の方々が一つどころに集められるとき、そのときを私たちは聖霊なる神様によって待ち望むようにされます。そうしながら、この人生がキリストによって救われ、固く守られた歩みであることをも、私たちは感謝せずにはいられないようになるのです。私たちはこの人生がキリストと結ばれているがゆえに、間違いのない、本当にこれでよかったんだ、そう言える自分自身の姿を信仰生活の中で発見させられるのです。感謝している自分自身に驚きを感じるのです。願わくば一人でも多くの方に、この喜ばしい道をお伝えしたい、そのように思うようにされていくのです。ご一緒にお祈りを捧げましょう。教会の頭なるイエス・キリストの父なる神様、あなたが定めてくださった聖なる朝に、あなたの招きによって礼拝をお捧げできました幸いを感謝いたします。人の子が多くの苦しみを受け、人々から排斥され、十字架の上にて死なれたことは、私たちの命が罪から解き放たれるためであります。この十字架の贖いにより、私たちの命はこの地上においてすでに神の御前において正しくされ、実りの初歩としての喜ばしき恵みを受けております。また、人の子が3日の後に復活を果たされたのは、私たちの命がこのお方の復活の命に預かり、完成に向けて日々新しくされるためでありました。神様、私たちの救いのために備えてくださったあなたの計画とご愛に深く感謝いたします。どうか今一度、 私たちを御言葉で清め、聖霊による神様との交わりによって、私たちの肉と霊を生きた聖なる供え物となさしめてください。これらの祈りを救い主イエス・キリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。
ご起立ください。賛美歌174番の1節と3節を賛美します。それではご起立願いまして、正英543番を賛美し、祝祷・高僧をもって礼拝を終わります。
Amis
叫べよ。アーメン。主があなたを祝福し、あなたを守られるように、主が御顔を向けてあなたを照らし、あなたに恵みを与えられるように、主が御顔をあなたに向けて、あなたに平安を賜るように、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、あなた方一同と共にあるように。アーメン。